石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
12月16日なんですけども、はい、KDDI が緊急会見を行いまして、はい、ローソンとまあ、ね、提携していくという話をしていました。で、まあ、将来的にまあ来年ですけども、今ね AU が提供しているポイントサービス、AU ウォレットポイントがポンタになるというところでして、はい、KDDI としてはもともといろんなこう会社と提携するってオープン化にちょっと出遅れたところもありますし、で一方でまあローソンポンタに関して言うと自社で決済をやっていなかったというところもあるので、まあね、そういったお互い出遅れたところをまあ埋めましょうという感じで、まあ提携発表しています。ただまあね、そういった決済とポイントだけではなくて、将来的には無人コンビニみたいな、
はいはい、
ああいったものでもまあね提携できればなって話もしていたので、まあそういったねネットの世界とリアルの世界を結ぶという提携で言うと結構面白い展開になるのかなというところと思います。ね、その会見で言われてたのが、とにかくね1億を超えた会員基盤を作れるんだという話をしていて、まあね、AU に関して言うとまあ4000万人ぐらいいますし、ポンタに関して言いますとまあ8000万9000万ぐらいいるので、まあそこが組み合わさることによってのまあ1億ぐらいの基盤ね、これね、先日ね LINE と Yahoo も提携して1億超える基盤作るって話もしてましたし、まあそういったねいろんな企業が組むことによってそういった会員基盤で争っていくというところで言うとね、これまあ2020年さらにねこういった提携が増えてくるのかなと、なのでねまた緊急会見として呼び出される機会も増えてくるのかなというところで言うとね、ちょっと戦々恐々としているという感じでございます。はい、
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、はい、
ソフトバンクグループで IoT 製品の企画販売などを手掛けるプラススタイルさんにお越しいただきます。前回の出演が2016年4月で4年近く経っていますが、今年の IoT 製品市場について振り返っていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
変化と進化、IoT 製品を育てるプラススタイルの2019年。プラススタイルは2016年3月にスタートしたソフトバンクによるものづくり支援サイトです。 IoT 製品などを生み出したい企業と最先端製品を購入したいユーザーをつなぐプラットフォームを運営。現在では独立しプラススタイル株式会社としてサービスを提供しています。本日はプラススタイル株式会社より取締役社長近藤正光さんにお越しいただき、2019年の IoT 製品がどう進化し、ユーザーから何を求められてきたのかを振り返りながら、今後の展望をお聞きしていきたいと思います。近藤さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はサービス開始直後にご出演いただきました。それが2016年4月ということで、かなりね久しぶりという感じです。改めてプラススタイルはどういったサービスなのか教えていただけますか。
はい、ちょうどその4年前、はい、お邪魔させていただいた時にですね、立ち上げの経緯とかお話しさせていただいたんですが、はい、プラススタイル自身はですね、IoT 商品が、たくさん世に生まれるということをですね、支援していくというところで立ち上げさせていただいたんですけれども、そこを今もちろん支援はさせていただいてるんですが、それよりも積極的にお客様にその商品を届けるというところをですね、今軸足を変えてきておりまして、なかなかこう盛り上がらないというか、なかなかこうブレイクしない IoT 商品を、いかにお客様にちゃんと届けるかと、いうところをですね軸に、世界中の IoT 商品を輸入してきてそれを販売させていただいたりとか、 後ほどちょっとご説明したいんですが、オリジナルの IoT 商品も自社で作っておりますので、まあ、そういったところに軸足を移してですね、より一般的なお客様にIoT を伝える、IoT を届けるというところに主眼においてビジネスをしてきております。
今近藤さんからもありましたけども、やっぱり IoT なかなか難しい感じですかね。
そうですね、まあ、本当に数年前も 5,6 年前ですかね、その IoT という言葉が少し流行り出してきて、うん、いろんなメディアの方がですね書いていただいたりとかしてたんですけれども、まあ、なかなかまだまだやっぱり浸透しないなというところもありますので、ただ直近やっぱりその市場がこう広がってきてるなというのは、実感を持って感じておりますので、まあ、これからブレイクしてくれるんじゃないかなと思ってます。
ね、え本当にこうメディアとしてはね IoT を盛り上げてたりもしますし、ね、これからね2020年にはね 5G も始まるってことでまたね IoT だって言われてますけどもただ若干ねメディアとしてもその IoT に盛り上げるのちょっと疲れたかなみたいななかなかね、ただ一方で、まあ、実際使ってみると楽しいものもあるし、うん、それで言うとね、まあ、近藤さん非常にこう苦労されてるのかなというね、世界中からいろんなものを見聞きして触って、じゃあ日本で売っていく、なんせそのものとしてはね最先端のものだったりしますし、これ何が便利なのっていうところから伝えなければいけないので、まあ、その辺非常にね近藤さんとしては大変な仕事なのかなという感じですけど、
そうですね、
どうですか実際振り返ってみて。
今お話があったように、うん、伝えるのが難しいっていうのは、まあ、本当にそれはあるなと思ってます、うん、実際にその私は本当に自宅でいろんな IoT 商品をまあ使って生活をしてたりするんですけれども、うん、やっぱり自分で使ってみるとものすごい便利だ、うん、でさらにその時短というか、まあ、いろんなものをすごく短く簡単にできるようになったりとか、あとは本当に自動で動いてくれたりするので何かをし忘れることがないといったですね、まあ、そういった恩恵があったりするので私自身はすごく便利に感じていますと、うん、ただやっぱりそれをどう説明したら一般の方が便利だと思ってくれるのか、購入していただけるのかというところのハードルが今まだ少し超えるのに時間かかってるかなというところですね、うん、
実際にそのじゃあ近藤さんが試してみて、あこれダメだなって思って採用しなかった製品もあったりしたんですか？
ありますあります、はい、今はやっぱり説明が本当に簡単で分かりやすくないと、うん、なかなかやっぱ伝わらないなと、うん、で私自身も使ってみてすごく便利だけれども、でもこれなかなか伝わらないよなっていうのはちょっと、まあ、もう少しタイミングを置いて取り扱うのかなっていうようなものもあったりしますし、むしろ本当にいやこれ IoT っていうにはちょっとっていうものでも、まあ、そういうエッセンスがあるものは、まあ、積極的に取り扱いさせていただいて、その良さをしっかり伝えるというようなことはやらせていただいてます、
うん、そんな中2019年これが売れたっていうものあったりしますか？
まあ、先ほどお伝えしたように我々2つの軸で事業をやってまして、まあ1つは世界中の IoT 商品を持ってくるというところの中では、やはりそのペット系のまあ IoT 商品でしたりとか、あとその SIM フリー商品でしたりとか、あとはまあスマートウォッチとかベーシックなものだと思うんですけども、まあそういったものはまあ比較的多く販売されているというような感じですね。で合わせて自社の商品、世界にあるちょっと面白いものではなくて毎日こう使っていただけるような、例えば LED 電球でしたりとかロボット掃除機のような毎日使っていただいて、それが IoT だからこそこんなに便利だというようなことを思っていただけるような商品として販売させていただいてますので、まあ、そういったものも本当によく今は売れているというような感じですね。
そのまあスマート LED 電球っていうのは実際にまあどういった使い方になるんですかね？
例えば私が家で使っているやり方で言いますと、ベッドルームに電球をまあつけてますと、それが白色とオレンジ色のこの2色をまあ出すことができるのと、あと調光ができるっていうものなんですけれども、朝起きるときはもう必ず白いパキッとしたものでパンと光らせる。で夜とか夕方とか家に帰ってきたときなんかはオレンジ色のまあちょっと強めの色で、多少その外からこういろんな光を浴びてきた中から多少和らげるような感じで使わせていただいていて、でこれが夜どんどん更けていくと少しずつ調光していって、で快適な眠りになるような形にするというところで、そういったコントロールっていうのをもう自分でこう設定しておけば自動的につけた時にはそうなりますし、でもちろんスマートスピーカーにも対応してますんで、まあお休みとか電気消してとかっていうだけで、まあ電気が消えたりとか 20% してって言ったら 20% に調光するという形だったりしますので、 こんな寒いタイミングにこうお布団に入って、あ電気消せ忘れたからお布団から出て消さなきゃみたいなものが声でコントロールできるから外に出なくても大丈夫というような形で使わせていただいているというような感じですね。
まあ、このスマート LED 電球、まあ、プラススタイルオリジナルという形になってますけど、これなんでオリジナルなんですか？
もともとその世界中の IoT 商品を、まあ、日本に持ってくるというようなところをまあやってきてたんですけれども、まあ、なかなかその本当にそのアーリーアダプターイノベーターの方中心に販売しているというところで、なかなかこうビジネスとしてはスケールしないなというようなところを考えている中で、やっぱりその日々使っていただけるようなそういう IoT 商品じゃないと、まあ、浸透しないんだろうなというふうに思いまして、で日々使うものってなんだと思った時に、やっぱり家電だろうと。でじゃあ家電の商品を、世界中からちょっと探そうと思ったんですけど、なかなかその日本の、ユーザーのニーズに合うようなそういう商品がちょっとなくてですね、まあ、であればもう自社で作ってしまおうというところで、昨年の10月からですね、まあ、そういった活動をするようになりまして、今年の8月に LED 電球とかロボット掃除機とかっていうのを出させていただいて、まあ、ようやくこう軌道に乗ってきたかなというところですね。
あれですね、ロボット掃除機も、まあ、それオリジナルでかなり、まあ、日本市場に合わせて作ったって感じなんですよね。
そうですね、2機種出させていただいてますけど、1つは、厚さ 6.2 センチの、非常に薄型のものなんですけれども、これ私の家がですね、はい、ソファーの足がですね、8センチでして、他社さんのロボット掃除機ですと入らないんです。
床からの高さが、
はい、なのでそれよりもやっぱり薄いやつでないとソファーの下が掃除できないというところもあり、じゃあ薄いものをやっぱり作った方が一般のその日本人のニーズに合うんじゃないかなっていうところで、企画して作らせていただいたりとか、そうやってこう、まあ、少しずつその日本市場に合わせたものを出させていただいてると。
結構ロボット掃除機って激戦区ですよね。それであえて作ってくって大変ですよね。
そうですね、まあ、今我々販売チャンネルが EC 中心ですので、はい、店頭ですとそれなりにやっぱりそのライバルもたくさんいますし、高機能でないとって部分はあるんですけれども、まあ、EC ですと比較的安くて、まあ、お手軽でっていうところのゾーンっていうのがまあありますんで、まあ、我々はまずはそこに向けてというところでやらせていただいてますし、スマートフォンでコントロールできるっていうところが、まあ、今のユーザーのニーズにマッチしてるかなというところで出させていただいてるという感じですね。
あとあれですよね、カメラもありますよね、セキュリティカメラというか、もうやられたりしますよね。
は
い、
そうですね、今年2月に、はい、出させていただいてまして、家の中で使うものでしたりとか、あとはインターホンもありますし、そういったものを、まあ、連携して使っていただくことで、まあ、より便利な、まあ、スマートホーム生活を楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってます。
いや自分ちもお試しで、はい、プラススタイル の, セキュリティカメラというか外につけるやつを使ったんですけど、はい、なんか値段安いですよね。
そうですね、はい、
そう、
我々その最初にその取ってる戦略として、やはりそのお求めやすいっていうところをやっぱり一つキーワードとして考えてまして、これまでいろんな世界中 の, その IoT 商品ガジェット類を取り扱ってると、ちょっとやっぱりお高い、なかなかその一般の方が手を出しづらいんじゃないかとというふうに思ってまして、でじゃあ自社でやるときどうすると思ったかというと、やはりそのロボット掃除機も電球もなるべく IoT じゃない商品に近い価格で提供しようと、で今その IoT だ IoT だって言って、じゃあそれで5000円高いです、1万円高いですだと、なかなかやっぱり市場に受け入れられないなというふうに思ってますので、近しい価格ででもこちら側は IoT ですよというところで今やらせていただいているという感じですね。
ね、プライススタイル .jp のサイトだとスマートセキュリティカメラ7944円ですからね、
はい、
1万円切ってるんですか。
切ってんですよ、アプリからちゃんと家の様子見られるし、
そうですね、センサーもついてますんで、カメラの前を人が通ったりすると、それで検知してスマホにボンとアラートが上がったりとか、でそこから録画をしだしたりとか、まあ、そういった機能もついてますので、
他のものと比べてもコストパフォーマンスよく、性能もよくっていう感じですよね。
あと今我々が非常に推したいのは連携なんです
よね。はいはいはいはい、
我々の自社商品をいかに連携して使うかというところがですね、例えば私が家で使っているやり方ですと、玄関のドアにドアセンサーをつけてまして、私G300 というちょっと高級な方の、ロボット掃除機を使ってるんですけれども、平日朝の7時から8時に玄関のドアを開けると ロボット掃除機が動き出すというような設定をしてますと。まあ、それタイマーでいいじゃんとかっていうのもあるかもしれないんですけども、実際にそのじゃあちょっと私が朝出るのを用意するのをなんかちょっと遅くなっちゃって、私が家を出る前にロボット掃除機が動き出したみたいなことがあったりするとなんかちょっとチッて思ったりする部分もあるじゃないですか。でも私がその時間にそのドアを開けるイコールまあ家を出るっていう行為をするタイミングなんで、人がいなくなったらロボット掃除機が勝手に動き出しますよっていうような形になってますし、これがあの時間がずれたり休日になったりした場合はそのドアを開けてももちろん動きませんので、っていうような設定をしておくことでまあやり忘れることをしないというかっていうことをやってたりとか。
それってもう一つのアプリでいろんな機器を管理できる
わけですね。そうですね、
はい、プラススタイルのアプリですよね、はい、あのアプリも結構ちゃんと作ってますよね。
そうなんですよ、まあ、よく if 文って呼ばれる感じで、
何々した
かったら何々しますっていう、その文を作るように設定するだけで使えるようになりますので。あとまあ変わった使い方で言うと、テレビの横に人感センサーって人を検知するあのセンサーを置いてまして、でそれとあのソファーの横にアロマディフューザーを置いてまして、はい、テレビを見るためにソファーに座るとアロマディフューザーがオンになってちょっといい香りがするみたいな、そういうちょっと使い方をしてみたりとかですね。もうこれも本当に皆さんがいろんな使い方を考えていただいてやっていただければできるという感じですね。
だからやっぱりそのね使い方ですよね。
そうですね、
使い方をどう提唱していくか。
はい、
ね、いろいろ便利でいろんなものを組み合わせとかすると確かに本当に便利だったりするんですけど、なかなか一般の人ってそこまでのこうね、こんなことができるんだっていうところまで到達してないし、そもそもこういう機会があるんだっていうのもなかなかね認知されてないので、まあ、これはもう IoT 業界全体の課題ですよね。
まあ、そこをこれからやっぱりしっかりとプロモートしていかなきゃいけないですし、まあ、こういったところでアピールさせていただくことによって、まあ、より浸透していくといいなというところですね。
そうですね。あとあれですよね、結構ドローンが売れすらするんですよね。
そうですね、最近、スマホのケースに収まるドローン のセルフライというドローンを出させていただいたんですが、はい、もうこれは本当に最初に出させていただいて2日で完売しちゃいまして、ですぐ追加してっていう状態だったんですけども、まだまだやっぱりそういうおもちゃドローンというジャンルというかっていうのもまだまだやはりその市場はあるんだなというふうには思いますね。
これドローン飛ばしてセルフィー的に写真が撮れる、
撮れます、
動画が撮れるとやつですね。
ホバリングしますんで、
ホバリングする、
はい、そこで止まってますんでその状態で写真撮影が可能という感じですね。
これ専用の iPhone XS Max のケースとかあって、そこにカチャッと入れる、
カチャッと入れるんです。で普段はスマホと一緒に持っておいて、で使いたい時に取り出していただいてスマホのアプリでコントロールしてっていう形ですので、
税込9,800円。
いやもう安いですよ。はい、もうこの時期飲み会かなんかでセルフィーを撮るのにセルフライで撮っていただくみたいな、そういうのもいいんじゃないかなっていう。
そんな簡単にすぐ操縦できちゃうもんですか。
ホバリング機能がついてますんで、一定の場所で止まっておくっていうようなことができますので、それによって操作はすごく簡単です。
重さ 68g、ドローンって 200g 以下じゃないとダメなんですよ。
法律に引っかかるんですよね。
法律が引っかかって、こういった都内とかの場所は 200g 以下じゃないと飛ばせないっていうのがあるので、屋外だと68g であれば別に、ね、どこでも飛ばせるってことですね。
そうですね、
はい、他に何かヒット商品ありますか。
最近で言うとですね、まあ、やはりその今年はですね、 SIM フリーのパームフォンですね、
はい、ああ、はいはいはい、
ちっちゃい本当に名刺台のサイズの、まあ、Android スマートフォンですね、まあ、これは本当に4月に出させていただいたんですけど、多くの方にご購入いただいたかなと思いますし、
結構注目されてましたよね。
そうですね、メディアにも、はい、取り上げていただいたかなと思ってますね。合わせてプンクトっていう、これも SIM フリーのスマートフォンというか電話と、まあ、メールができる電話なんですけども、これはものすごくデザインがかっこよくてですね、まあ、有名なジャスパー・ムリスンっていうデザイナーがデザインしたもので、まあ、デジタルデトックスにというか、
はいはいはい、
スマホばっかりでなんかもう画面見てみたいな、そういうのに疲れちゃった方にはですね、ものすごく受けたというか、ああいう感じの商品ですね。
確かに良さげですね、はい、USB タイプ C だし、
テザリングもできます。はい、
今いろんな世界中回っていろんな製品見てると思うんですけど、今後なんかこのジャンル来そうだなってものあったりしますか？
数として大きいのはやっぱりスマートホームとか、ヘルスケアとか、まあ、このあたりが多くなってきていて、ようやくまあそういう商品も一般の方にも手に取ってもらえるような価格でしたりとか、分かりやすい機能になってきているんじゃないかなとは思いますけどね。
もういろんなそのまあスタートアップ系の製品とか見てるじゃないですか。結構飽きません？
それで言うとですね、はい、年にまあ何回かその展示会に行ったりする
す、ね、CS もあるし、あと IFA もあるし、
結構あの既視感のあるというか、
そう、う
ん、これ見たことあるなみたいなものが
見たりよったりの、まあ、
増えてきてるなとは思いますね。ただやっぱその中にキラリと光るものをこう探すっていうような、そういうのがまあ仕事かなというところですね。
あとまあそういった、ね、いろんなスタートアップとか見てて、すごい勢いあって、でしかもこう、ね、なんかこう製品紹介する YouTube とかもかっこいい映像になってるんですけど、まあ、中身伴ってなかったりとか技術的には全然ダメだったりとかって多々あるじゃないですか。なんかそういうのいっぱい見てきたこともあるので、どういう風にこう近藤さんは見分けてるのかなっていうのが好きだったんですけど、
やっぱりその物がしっかり作られてるかどうかって大事だと思うんですよね、うんうん、その今おっしゃったような、あのできもしない動画を作って、でできるできるって言い張って、で物はって言ったらまだないっていうような、まあ、そういうようなプレゼンをしてくるような人はやっぱり信用できないなと思いますし、ちょっとかっこ悪くてもというか、コードがコピュッと出てても、でも本当にコンセプト通りに作ろうとしている、そういう意欲があるような、まあ、人はやっぱり信用できるかなと思いますし、やはり日本もいろんな法律守らなきゃいけないものがありますんで、そういったものもきっちり守れるような、そういう会社さんでないと我々はビジネスができないと思ってますんで、そのあたりで見分けさせていただく部分はあるかなとは思いますね。
それでいうと今注目している国とか地域とかってあったりします？世界的に見てやっぱりフランスなんですかね。
よく言われるのはフランスですよね。
IT 業界的にフレンチテックみたいなこと言われてて、とにかくフランスが国を挙げてスタートアップを応援しているっていうこともあるので、まあ、いろんな会社があったりとか、あとまあ CS でもドカンとねフランスが一角占めてたりとかするんですけど、やっぱりフランスですかね。
今はやはりフランスですよね。フランス の, そのまあステーション F っていうですね、はい、あのものづくりのスペースがあるんですけれども、これあのステーション F っていうだけにあの駅なんですよね。旧駅舎を改造して、そこに1000社ぐらいのスタートアップがバンと入ってて、でそこにいろんなその法務とか財務みたいな人から、その中国のものづくりしてるところをつなげる会社さんでしたりとか、まあ、いろんな会社さんがあったりして、でそこがもう場所としてそのスタートアップ、ハードウェアスタートアップとかをまあ支えるような、まあ、そういう形になってますし、本当に名だたる大手の企業さんも本当にちっちゃく何席か借りて、その中で新しい目をこう見つけるみたいな、まあ、そういうようなことをしているような場所もありますんで、やはりその国を挙げてやってるっていうのはすごく大きいなと思いますし、そのフランスがそういうことをしてるからこそ、実はいろんな国も同じようにやり始めてるっていうのがここ2年ぐらいの流れですかね。
だいぶね日本も焦り始めてる感じがしますよね。
そうですね。
日本の IoT は期待できますかね。
やはりその日本で売れるものってやっぱり日本人が作るものなんだろうなと思いますし、うん、僕らがそのこの 2,3 年、まあ、一生懸命苦労してきてる理由の一つは、やっぱり海外のものは海外の人向けに作られているので、やはりその日本の生活を理解している日本人が考えた IoT 商品っていうのがやっぱり日本には合うと思ってますんで、まあ、そういった人たちが出てくるといいなと思ってますし、いくつかまあ出てきだしてると思ってますので、今後は期待したいなと思いますね。
松代さん、今までの話聞いて IoT に関心を持てるようになりましたがどうですか？
そうですね、それこそ 5,6 年前とかその IoT という言葉が出始めて、まあ、仕事柄私はもう散々その IoT という文字の入った台本を読んできたんですよ。はい、夢を持たせてくれるものだなっていうのは台本にいっぱい書いてあるんですよ。なんですが、実生活でさどうだろうってなった時に、やっぱり知ってる人は知ってるんですけど、知らない人からするとまだちょっと遠い存在という感じがあるっていうのは実際あると思うんで、そこがいかに身近になるようにするにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えないと、なんか損した気分になっちゃうなって思いましたね。
多分その2つあると思ってまして、一つは IoT っていう言葉が ちょっとなんか難しそうな、うん、なので我々はなるべく IoT って言わずにスマート商品ですよと、うん、まあ、これもなかなか難しいんですけど、うん、もう少しその砕けたそのワードを使ってやっていく必要があるかなと、はい、いうのと、あとその IoT ってインターネットにつながるからものすごく賢くて便利なんでしょっていう大冗談にそういうことを思い描いてる方がやっぱり多くて、ものすごい魔法の商品ではなくて実はちょっとした魔法であると、うん、本当に先ほど言ったような時短になるとかちょっと心くすぐってくれるとか、本当にそのちっちゃい魔法ができるものなんだよっていうふうに思っていただけると、なんかより導入のハードルっていうのが下がってくれるんじゃないかなとは思ってますね、うん、はい、
それでは最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
我々今年の8月からオリジナル商品を出させていただいてますし、まあ、それ以前からまあ世界中の IoT 商品を届けるという仕事をしてますので、まだまだその IoT って何とかスマート家電って何みたいな、そういうふうに思ってらっしゃる方も多いと思うんですけれども、まずはその何か一つ実際にこう試していただいて、で特に我々のオリジナル商品なんかは非常にまあ安い価格で、まあ、電球一つまあ2000円弱で購入できますので、まあ、そういったものからですね試していただくことで、よりあなんだこんなに便利に使えるんだ、こんなに簡単なんだっていうのをですね、まあ、ぜひ体験していただけたらですねすごく嬉しいなと思いますし、放っておいても数年後にはそれが普通になっているというふうに我々は信じてやってますので、それを誰よりも早くまあ体験していただいて良さを実感していただいて、生活をより豊かに便利にしていただきたいなというふうに思ってます、はい、
興味のある方ね、ぜひともプラス .jp にアクセスしていただけたらなと思います。近藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはプラススタイル株式会社取締役社長の近藤正光さんでした。以上特集、変化と進化 IoT 製品を育てるプラススタイルの2019年でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
毎年恒例 IT メディアモバイルと携帯ウォッチの編集長を迎えて年末年始の座談会スペシャルをお送りします。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。さよん。